族ぶった切り。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
またこの時間がやってまいりましたが、
はい。
なんか予想以上にちょっとこの話反響が多くて、
あ、そうなんですね。
うん。そうじゃないの？なんか電話
かかってきて、あ、電話がかかってきてます。そう。予想以上にって。
うん。いやなんかちょっと、
はい、う
ん、びっくりな
感じ
なんですけど、
はい。
で、まあちょっとまだまだね。
うん。
いよいよちょっと法務省も、
はい、
この相続の登記の問題っていよいよ本腰を入れてやってるなっていう感じはするんですけど、
はい、うん、
この令和8年でね、
はい、
まあ6年から始まって、
はい、
でこの令和8年でさらにちょっと拍車をかけてきたと、
はい、
いうことで、まだまだそのさね、先週かな、
はい、
先週というか前回か、
うん、
前回ちょっとお話をした証明書だね、
はい、
1600円
のやつですか。
1600円のやつ、はい、そう、所有不動産記録証明制度ってやつね、
はい、
うん、こういう制度であったりとか、
はい、
でもう一つ今日重要な制度を、
はい、
またご紹介したいなと思います、
はい、
これ不動産をお持ちの方、
はい、
皆さんに関わることですので、ちょっとしっかり聞いていただけたらいいなと思います。
はい、
では参りましょうか。
はい。
はい。これね、令和8年4月1日になるので、
はい、
まだ先かな、まだ先って言ってもも
う
1ヶ月ぐらいか、
はい。
うん。で、不動産の所有者に関してはですね、
はい、
住所や氏名を変更した場合、
はい、
うん、そのこのね、変更登記、
はい、
これをすることができたんですけども、
はい、
これをね、しなきゃいけないことになりました。
できたからしなきゃいけないに変わったってことですか。
だからね、今まではその住所、氏名、これを変更しなくても、
はい、
特段なんか言われるだとかってことはなかったんですよね、
はい、
うん、だけどそうすると、まあ世の中にはさ、
うん、
転勤族とかさ、
はいはい、
いろんなところへ転々と、
うん、
住所を変えられるお仕事をされてる人もいれば、
はい、そうですね、
いろんな理由で名前を変える人もいらっしゃるわけですよ。
はい、
うん、でそういう時にですね、
はい、
まあだから誰なのかわからんちゅう問題が出てくるわけですね、
うん、
不動産の所有者が、
はい、
うん、なんでそういったものを防ぐために、
はい、
この4月1日、今年の令和8年の4月1日から、はい、この住所の変更登記っていうのが義務化されます。
はい、
うん、なんで所有者は氏名、住所等の変更があった日から2年以内にその登記をしなきゃいかんと、
はい、
いうことになりました。
はい、
うん、でこれやらんと、
はい、
正当な理由がなくこれをやらないと5万円以下の過料の対象になりますよと。
2年以内にやらないと、
うん、は
い、
うん、
もう一律5万で
5万円以下の過料。
あ、以下、
うん、
それって一回その5万円以下のお金払って、
うん、
でまた次引っ越したタイミングでまた忘れてた、だとそれ永遠に2年以
内になるってことですか。そういうことだね。だから
引っ越ししてく人は、
うん、必ずセットで、うん、住所変更を登記しないと、
はい、
こういうことになるわけですよね。
うーん、
っていうことですよね。
はい。
で、これ、令和8年4月1日よりも前に、
はい。
住所を変更した場合、
はい。
でも、令和10年3月31日までに変更登記をしないと、このルールが適用されます。
ってことは、今、引っ越して、うん、その登記簿上で、今の住所じゃない方は、やらなければいけないことですか？
そういうことです。そう。3月31日、2年後の3月31日までに変更登記をしないと、
はい、
このルールが適用されると、
は
い、
い
うことなんですね。
うん、
で、もうそんなんさ、変更登記なんかやってられねえわみたいなね、
はい、
それはそうですよね。だってどうもその1年に何回も住所が転々とするような、
そうですね、
そういうお仕事をされる方も多分いらっしゃると思うんですよ、
はい、
うん、そういう方々が住所を変更するたびにこの登記を
うんうん、
変更してたら、
はい、
まあ登録免許税だけでも 不動産一筆一つにつき1000円かかるわけですよ、
はい、
うん、自分でやってもね、
はい、
うん、でこれをまあ司法書士などに頼むと司法書士報酬が上乗せされて、
はい、
もうお金いくらあっても足りないわけですよね。
うん、
うん、やってられるかバカか、
はい、
そうやって思う方もいらっしゃるけど朗報です、
はい
はい、
朗報です、
はい、スマート変更登記っていうそういう制度がありましてね、
はい、
うん、これはね事前に不動産の所有者が、
はい、
法務局に生年月日などの検索用情報、
はい、うん、
これを申し出ておくことによって、
はい、
引っ越し等で住所が変更するたびに変更登記の申請をしなくても、
はい、
法務局の登記官が職権で住所を変更できるよと、変更するよという制度が、
はい、
これも今年の4月1日令和8年4月1日から施行されることになりました、
はい、
うん、
じゃあ転勤族の方は、
うん、
こういうもう最初に住所変更して、
うん、
法務局にこの制度を申し込みですかこれ
申し出をするんですね、
申し出、
はい、
でそれをやっておけば、
うん、
今後転々とした時にもう何もその登記に関わることは、
うん、
一切やらなくていいってことですか。
登記に関わることは一切、その住所変更
の、ね、住所変更の、
うん、住所変更であったり、うん、名前の変更であったり、はい、うん、これはね、まあだんだんやっぱり IT っていうのは進化していくわけですな、
はい、
うん、で市役所がやる、
はい、
戸籍だとか、
うん、
住民票だとか、
うん、
こういう住民基本台帳ネットワークのシステム、
はい、
それと不動産登記システムが、
うん、
まあ一元化することになりまして、
はい、
なので住民基本台帳ネットワークのデータが書き換わったら、
うん、
その書き換わった情報が登記の方にも行きまして、
あ、はいはい、うん、
でそれを登記官が職権で変更するというような、こういう流れになるわけですよね、
うんうん、
はい、
じゃああれですね、住所変更や名前変更したら、
うん、
市役所に行って変更お願いしますっていうだけで、
うん、
もう
わざわざ法務局に行って、
法務局に行かなくても、
そう、
もう変えてもらえる、
変えてもらえる、ね、そうっていうものなんですね、
はい、
ただ、うん、さっきも言ったようにちょっと強調したの覚えてる
覚えてないです。
あ、覚えてないの覚えとけよ、
はい、
あ、これさっきちょっと強調したんですけど、
うん、
事前に不動産の所有者が法務局に生年月日等の検索用情報の申し出をしておくことで、
はい、言ってました、
はい、これが大事で、申し出をしておかないと、
うん、
このスマート登記の制度っていうのは利用できないことになるんですね、
だから法務局にはまず一回足を運ばなければならないってことですね。
これはね、まずそのよくあるのが、例えば相続登記を受けて、
はい、
新しく所有者になったとかね、
はい、
まあ売買で名義を変更して新しく所有者になった、
はい、
でこの所有者になる段階で、
はい、
この検索用情報っていうものを申し出、はい、
うん、
うんこれ申し出るんですね、
はい、
うん、でそうして申し出ておくと、
はい、
この物件に対しては、
はい、
自動的に、
うん、
まあ、自動的にというかね、法務登記官の職権で、
はい、
うん、変更登記が可能なんですよね、はい、うん、だけど事前にこれ申し出てない土地、
はい、
まあ、元々持ってた不動産とかね、うん、そういったものに関しては、
はい、
これは依然として変更登記をしていかなきゃいけないわけですよね、
うん、
うん、またこれね、事前に申し出っていうところ、
はい、
ここはちょっとしっかり僕の方も、
はい、
勉強してまた提供できれ情報提供できればいいかなというふうに思いますけど、
はい、
うん、現段階では、そういう制度ができたよと。
どんどん新しい制度ができてくると、
ね、うん、司法書士が儲かなくなりますなまあだけどこれに関してはね、
その方がいいですよね、う
ん、本当に社会問題になってるんで、
うん、
そうだから、まあ、これに関してはもう致して方ないのかなと、
はい、
うん、いう感じですかね、
はい
はい、
そういうのってどんどんどんどんやっぱ新しいものが今後もルールとして、
いや、やっぱりね、ちょっと本当に尻に火がついたんでしょうね、法務省もね、今まではなんかどうしましょうねみたいなね、
うん、
うん、まあ問題は問題ですけど、うん、 さあな、どっから手をつけていいか分かんないですね、みたいなね、うん。そんな感じだったんですけど、
はい、
いよいよ、ちょっと本腰を上げてね、やってきた感がありますよね。
そうですね。
はい。
これが、あれですね、土地とかだけもそうだけども、銀行とかその辺も全て、私的には紐づいてもらえる。
そうだね、預貯金の解約とかやってくれてるからね。
今そうですね。
そうですね。
後から出てきたっていう感じがたまにあるので。
ありますね。
はい。
これもね、銀行のなんかネットワークみたいなのがあるといいんだけどな。
そうですね。なくなった連絡どこかにすれば全部と止まるとか、そういう風になると。
証券ね、株、
うん、
株はそういう制度があったりするんだけどね。
あ、そうなんですね。
そう、まあちょっとね、また
そうですね、うん、銀行さんも重い腰を上げてもらって、
そう、ただまあね、銀行は国ではないのでね、
うん、
あの、いろいろそれぞれ思惑があるんじゃないかなと思いますんで、
はい、
はい、まあなんというかっていうところですけど ね、
うん、
はい、まあでもいよいよ法務省も本腰を上げてこの問題に、はい、取り組む姿勢になってきたっていうことの、
うん
うん、現れの一つなんじゃないかなと思います。
それは2分の1ずつ所有とかってよくあるじゃないですか、うん、
はい、
そういうのはもう1人だけがしてても1人が別に私は全然みたいな感じだったらそれはそれでいいってことですよね。
まあいいというかそういう風に申し出る、
ね、個人っていうことですもんね。
そう、
その土地に1個に対しての、うん、所有の人数とか関係なく、
そう、例えば、A さんと B さんが持ってて、
はい、
A さんは申し出ました、はい、検索用情報、
はい、
で B さんはもう嫌だって言って申し出なかった、うん、そしたら A さんはスマート登記の制度は利用できるけど、
はい、
B さんは依然として、住所変更したら、うん、法務局で住所変更の手続きをしなきゃいかんと、そういうことになるでしょうな。
じゃあ一つの土地に対してじゃなくて一人の話ですね。
おっしゃる通りだと思います。はい、
はい、うん、分かりました。
あの、あれだよね、登記申請、
はい、
時々ね、はい、あの、申請書を作ってもらったりするんだけど、
はい、
そうすると共有で持つ場合って双方あの検索用情報の申し出してましたよね。
してますね、
うん、そういうことです。
はい、はい、
そういうことでございますんで、
はい
はい、
またちょっと私も勉強しながら、
そうですね、僕もちょっとあの新しい情報があったらまたこのチャンネルで、
はい、
共有できるように、
はい、
あの頑張ってまいりますんで、
はい
はい、勉強嫌いな僕が頑張りますんで
、
はい、またあのぜひ聞いてやってください。
はい、
うん、こんな形でですね、相続について、うちの事務所、
はい、
頑張ってやっておりますんで、
はい、
相続についての疑問、質問、何でも結構ですので、
はい、
お電話、
はい、
またはメールで、
はい、
うん、お問い合わせいただければと思います。
ホームページもありますしね。
そう、ホームページにメールアドレス。
やってます。
あります。インスタもやってます。
はい。
はい。ということで、また、どしどしお便りいただければと思います。
はい。
はい、今日はここまで。
はい。
さよなら。
さよなら。
最後までお聞きいただきありがとうございました。番組ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にあるフォームからどしどしお送りください。お聞きのアプリで番組のフォローやレビュー、コメントもお待ちしています。それではまた来週もお楽しみに。ごきげんよう。さようなら。この番組は司法書士法人稲穂の提供でお送りいたしました。